先週の続きということで、
はい、
僕のタウマゼイン、
タウマゼイン
知的探求の始まりとなる驚き、うん、
はい、その話をしてくれると
驚き怪しむ、
驚き怪しむ
ということで、
はい、
じゃあ僕のねちょっと浪人中にちょっと遡ろうかなと思います、
うん、はい、
今僕27歳の年ですね、うん、27歳の年でございますけれども、僕が浪人してたのは、19歳20歳
だね、
の2年間、
ね、はいはいはい、
もうそんな前なのか、7年8年前か
そうですよ、
そら吹けるわけだな、
そうですよ
なあ、
はい、
まあそんなね、
うん、
2年前僕は卓郎してたんですよ、
うん、
ここら辺は ね、ゆる生態学でも
確かに
こんな話をしましたけど、
しました、ね、はいはい、
寂しかったね、寂しかった、
一人でね、わかりますよ、
あの喋る人がね父親と猫と佐川急便のおじさんしかいない
佐川急便のおじさんも喋るってほどは喋ってないでしょ、
あ、おはようございます、お母様です、
これを喋るにカウントしちゃうぐらい寂しかったってことですね、
それぐらいです、
はいはい、まあわかりますよ、僕も家族ぐらい、ね、はい、
人の声がこうちょっと聞きたいと、
うん、
でちなみになんで塾に行かなかったかっていうと、
はい、
塾に行って序列をつけられるのが怖かったからというはい、クソみたいな、
まあ、こういうのがね、
ね、
はい、ある人が浪人するんですよ、
そう、
はい、
こういうややこしいプライドを持った人が2年人生を棒に振るというですね、
はいはい、でも棒に振ったわけじゃないでしょ、うん、今思えば、
いやでもさ、はい、俺思ったの、はい、あの2年がなければ生涯年収変わってたんじゃないかなと思って、
あ、それは変わるでしょ2年余計に働けるんですからね、
そう、はい、そこね、まあそれをね超えていくぐらいのね、
はい、
ちょっと追加年収いただければと思って ね、
はい、
今活動してるんですけど、
これをやってるんですね、
はい、これをやってるんですけど、
はいはいはい、
その取り戻せ2年ということでね、
はい、いいですね、
はい、やってるんですが、
はい、
タウマゼイのね、
うん、
まあ、話でなんでこういう浪人中に戻ったかっていうと、
うん、
僕の哲学ってどっから始まったかっていうと、
うん、
深夜ラジオを聞いたことから始まるんですよ、
へえ、そうなんだ。
うん、なんか、なんかの本を読んで、
うん、
それが面白くてとかじゃなくて。
ありそうだね、その哲学の入り方としては。う
ん、あと、なんか倫理をこう勉強してて、高校のね、
あ、はいはいはい、
教科で倫理っていうのがあって、でそこではこう結構ギリシャ哲学とか、
ね、うんうんうん、
日本の思想とかね、
うん、
あの石田梅岩とかね、まあ、やったりするんですけど、はい、そういうところから、面白い哲学やりたいじゃないんですよ、僕は。
そういう入り口多そうだけどね。
ね、
う
ん、まあ確かに倫理は勉強してたけど、
うん、
なんかその勉強として捉えてやってただけで、
はいはい、
まあまあちょっと面白い考えだけど、
うん、
まあじゃあこれを自分のなんかその研究対象というか、
うん、
その学級の対象にするかどうかっていうと、
うん、
僕はそこまでは思ってなかった。
うん、
だけど、
はい、
これがね、2016年のある番組のまあ、ラジオコーナーで出されたネタこれがね僕の人生を変えたんですよ。
へえ、そうなんだ。
確か、
はい、
慶喜も聞いてたと思う。
え、うん、
慶喜もなんかそのラジオは聞いてるみたいなことをなんか聞いたような気がする。
はいはいはい、
心当たりあります。
まあ、最近割といろいろ聞くようになったんですけど、昔から聞いてたのはバナナムーンゴールド。
それです。
おー。
バナナマンのバナナムーンゴールド、TBS ラジオ、954kHz、90.5MHz でやっている、金曜日のね、
はい、
深夜、1時から3時でやっているという認識でございますが。
2016年はでも俺さすがに聞いてないかも。
ああ、そう、だってね、もう数年前ですもんね。そこでね、まあ今もちょっとやってるかわかんないんですけど、最近ちょっと聞けてないんで、
はいはいはい、
ヒロメネスというコーナー
がヒロメネス、
はい、
ありますね、
ヒロメネスありまして、なんかヒロメネスからなんか宣言とか偏見とかね、
はい、
いろいろなコーナーが派生した、
はい、ありますね、
そう、めちゃくちゃ面白
い
コーナーなんですけど、
はい、やたらのろかよさんが出てくる
そうそうそうそう、はい、そのコーナーでそのヒロメネス自体は適当な都市伝説を広めようみたいな、う
ん、はいはい、
そういうやつですよね。
そういうやつですね。はい、
たまにちょっと怖いのがあったりとか
そうですね、
するんだけど、
はい、
そのね、ヒロメネスのネタで、
はい、
これね、ツイッターのバナナムーンゴールドヒロメネスボットっていうのがあったんで、
そんなあるんだ。
そこでね、
知らねえ、はい、
そこでの初出が2016年の8月22日。
ほう。
もうね、7年以上前。
ああ、そうだね。
で、 あのちょっとね、あの一応言っておきますと、ラジオネームファイヤーダンス失敗さん
ファイヤーダンス失敗さん
のネタで、はい、まあそのまま読むとちょっとどうなんだろう、著作権的にちょっとどうなのか分かんないんですけど、はい、ちょっとまあ一応パラフレーズして、
はい、
まあもし原文必要だったらあの動画の方に貼っておきますけども、はいはいはいはい、ちょっと想像して見てください、
うん、はい、
あトイレに行こうとしてますよあなたは掃除中です、
あ
掃除中のあの黄色い看板が立って
ます、
あのスリップ注意みたいなね、
はいはい、ありますね。
でそこで待ってると中から掃除の人が出てきました、
うん、
おばさんじゃなかったですかその人は。
あまあイメージしてたのも完全におばさんでしたし、
うん、
これまでも出会ったのはおばさんたちばっかりでした、
ね、うんうん、その今想像したおばさんはあの全員同一人物です。
なんだそれ。あ
そのなんか僕が想像した掃除のおばさんも、はい、吉野部が想像した掃除のおばさんも実は全員同一人物なんですよっていう。
あ
っていう都市伝説。
ちょっと面白怖いね。なんか
ね。
都市伝説っぽいね。いい、
そうそうそう、
いい、
いいネタなんですよ。はい、僕はこのネタが好きで、このネタをなんかずっと面白いなーって思ってたんですよね。で、なんかね、この時ね、ちょうどなんかディスマン？
ディスマン？
ディスマンっていう、
はい、
なんか現象をなんかテレビで見たのか、ちょっと覚えてないですけど。
現象なんですか？
うん。
はい。
なんかね、夢に、なんか変な男が出てきて、
はい、
なんか、うなされるんですとか、
はいはいはい、
この男に追いかけられるんですみたいな感じで、うん、じゃあちょっと似顔絵描いてみてくださいよってなんかね精神科医だかが言うんですけど、世界中でなんかその症例があって全員同じ顔の男っていう、
今ちょっとゾワッとした怖い ね、
なんかそれがこうディスマンっていうやつ。
あ
ちなみに僕の大学の友達にそのディスマンにめっちゃそっくりな顔のやつがいて、
あマジ、
うん、
そいつ
まだ在学中だったね。そいつかもしれないですけど、
ディスマン在学中、はいはい、
そうなんかね、一瞬だけなんかそいつをディスマンっていう風に呼ぶ動きがあったんですけど、まあ、すぐにちょっとねなくなったんですけど、ちょっとそういうのもあって、
あちょっと近いね、確かにね。
そう、ちょっと近い感じがしたんですよね。
うん、
あ同一人物なんだっていう、なんかその繋がってる怖さ。
怖いね。
うん、っていうのがあって。
うん、
でそれをね、なんか、ま、ずっと面白いなとか、
うん、
このネタ好きなんだよなみたいな感じで、1時から3時の時間帯にやってるラジオで、
はいはい、
ずっとこう、うたた寝みたいな状態でさ、
はいはい、
もう寝半分で、うん、ま、聞いてるわけですよ。
うん、
なんだけど、このネタだけはなんか引っかかったんですよね。
そうなんだ。
で、なんかそこでこう起きる感じがして、
うん、はい、
これがね、結果的に僕の人生を大きく変えることになります。
これが？
これが。
すごいね、うん。
うん。どういうことかっていうと、
うん、
このね、2016年の8月22日にこのボットが拾ってるんで、
うん、
まあ多分それ以前のネタだと思うんですけど、
ね、
こっから17年の春に僕は大学に入ります。
うん。うんうん。
で、まあ、何もないゴールデンウィークに、まあちょっと暑かったんかな。なんかちょっと窓開け放って、
はい、
あの、畳の上で僕はね、寝てたわけですよ。
はい。
そこでふとこのネタを思い出して、
うん、
急に疑問に思ったわけですね。
うん、
この掃除のおばちゃん。想像してるこの掃除のおばちゃんいますよね。
うん、
これが同一人物ですっていうネタなんですけど、
はい、
この掃除のおばちゃんって存在してるんだろうかってことが気になったんですよ。
ほう、
具体的に言いますね。
ほう、
これ僕が何気になったかっていうと、
はい、
あのまあ世の中に掃除のおばちゃんをなりわいとしている人はたくさんいるでしょ
う。いるでしょうよ、それは。
世界中にいるでしょうし、はいはい、日本全国何人なのかっていうのは誰かフェルミ推定で出してほしい。
まあそれが一人じゃなければですけどね。
そうそうそう。一人じゃないと思いますよ、確実に。
確実にないですね。
確実に違うと思いますけど、じゃあその現実世界の掃除のおばちゃん、
うん、
吉野部が勤めてるオフィスのフロアのね、お手洗 い、
ね、
そこをこう掃除してるおばちゃんっていうのは、はい、まあいますよね。
いますね、存在
いますし、
もちろん。
あとなんならその人の両親とか、
はい、
家族とか、
あ、はいはいはい、
兄弟もいるかもしれないですね。
まあ、
でどっか田舎で
親は絶対いるでしょうね。
そう、暮らしてるかもしれないし、はい、あの同じ地域に住んでるかもしれない。けどそのおばさんには それなりのさ、物語があるわけじゃん。
あるはずですな。確かに。
どうしてその掃除をするに至ったのかみたいなのもね。じゃあここら辺の物語を一番書かせたらうまいのがピン芸人の雨宮さんなんですけど。
ああ、
そう。
語ってやってくれそうね。
そう、ギターでそこを語るのが、うん、僕は一番うまいと思ってるのが雨宮さんで、
はいはいはいはい、
あのね、冷やし中華のネタばっかり、
はい、
注目されてますけど、
はい、
荒引き団で ていう番組でなんかやってた時は、なんか宝くじ売り場のおばちゃんの話とか、なんか他のこともね歌ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
これ結構それがまあ好きなんですけど、
はいはいはい、
まあ、そういう人生を持ったおばちゃんがね、
う
ん、掃除をしてくれてるわけじゃないですか、
うん、そう
だ
ね。
だから僕はちゃんと掃除のおばちゃんにも挨拶を、
うん、
するんですけど、
うん、
ありがとうございますってね、うん、言うんですけど、うん、まあどっかで暮らしてる
なんか逆に僕も男子トイレで大体会うからさ、
うん、
ちょっと一回挨拶とかしとかないとなんか、
ね、
なんか怖いんだよね
なんかね、
なんか黙って男子トイレでおばちゃんとね、うん、一緒の空間にいるのもさ、
そうだね、ちょっとね、
個室じゃない時とかね、まあ、ちょっと気遣って出てくれたりすることもあるけどねわかるよ、牽制、僕はちょっと牽制の意味また挨拶、
ちょっとこうそこを和やかにすることで、
そう、あ、今来ました、今からおしっこしますよ僕はっていうのを一応報告した上でやりだすみたいな、はいはいはい、突然僕はやりだしてないよっていう、う
ん、まあね、まあ、そういう掃除のおばちゃんいますわ、
うん、
でもっと言うと、
うん、
ね、両親って言いましたけど、
うん、
まあ、そうやってこう育った掃除のおばちゃん、
はい、
まあね、まあ、おじちゃんでもいいんですけど、
まあまあ、どうです、別におばちゃんに限らなくても、
まあ、今もう、まあ、もう掃除のおばちゃんとしてさせてください、
はいはい、
元ネタが掃除のおばちゃんなんで、
はい、そうですね、はい、広めですね、
あの掃除のね、はい、おばちゃんというふうに言ってるんですけど、
はい、
掃除のおばちゃん何でできてるかって言ったら何でできてます、
うんうん、何でできてる
掃除のおばちゃん何でできてますか
主にタンパク質でできてるんじゃないですか。
ですよね、
はい、
タンパク質は何でできてますか。
まあもう炭素とか水素とか、
うん、はいはい、いろんなね、こう元素
とかの元素が組み合わさってできてますよね、
はい、分子構造になってるみたいな、
は
い、
なってますね。
でなんかその原子も、うん、なんかそのちょっと電子運があって、
なんかそうだね、
中性子と陽子があって、でなんかこう素粒子があってみたいな、ああいう話じゃない
らしいですね。
らしいですね、
はい、らしいです、はい、
まあわかりますよね、これ科学っていうか理科でやりましたし、
はい、一応それ勉強、そう勉強しましたよね、
つぶつぶでできてるよっていう話をねしたと思うんですけど、はい、それはさ、原子も存在してる、
うん、
し電子も存在してる、
うん、
それが集まって僕らの体っていうのはできてる、
うん、
みたいな話じゃないですか。
そうですね。
じゃあその想像したその同一人物とされる掃除のおばちゃんっていうのは何に出てきてますか。原子、同じ原子、タンパク質、炭素。
まあそれで言うと、あ、難しいね、
うん、
いや最初ね、いやそれは想像上だから原子とかじゃないなって言おうとしたけどさ、いやむずいねこれ、どこに映ってんだろうねこの脳の、
う
ん、
そうでしょう、
なんかさ脳のなんとかでとか言われたらタンパク質な気もしてくるけど、
うん、
でもじゃあ脳の中にそのおばちゃんがひょいって出てきたのかっていうと出てきてないわけだから、うん、じゃあやっぱり原子とかではない
ないですよね、
気がするね。
だから原子でできてないものが、
うん、
まああるというか見えてるわけですよ。
見えてますね。
で、よく哲学とか の, あの界隈で、
うん、
カルテジアン劇場っていう言葉があるんですけど、
カルテジアン劇場、はい、
劇場ってさ、うん、あのまあ、映画館みたいなもんだと思ってほしいんですけど、
はいはい、
小人みたいな僕が頭の中にいて、
うん、
でそれをなんかスクリーンに映された、まあ、例えば夢とか、
うん、
をなんかスクリーンに映ってそれを見てるみたいな、うん、頭の中の、まあ、なんかなんだろうな、子供の時にするようなイメージのことをなんかね、デカルトがなんかそれに似たようなことを言ったから、
うん、
あ、そう、デカルトのデカルトのカルトを取ってカルテジアン劇場っていう風にね、はいはいはい、よく批判される、
あ、批判の対象として言われる、
うん、そう、お前カルテジアン劇場みたいなのを想像してんじゃねえのみたいな、
お、そういう言い方、使い方
風にあの言ったりするんですけど、
はいはい、
ゾウ例えばここにスクリーンがあって映画館に行って、うん、映画館に行ったら、うん、その怪盗キッドがそのお目当てにしているダイヤモンドのリングが映りました、
うん、
でもスクリーンにそこに炭素がさ、ダイヤモンドを構成している炭素が映ってるわけじゃないじゃない、
うん、わけじゃないね、もちろん
スクリーンに炭素が生成されたわけじゃない
でもないね、
うん、からいやいやいや、それはね、想像した掃除のおばちゃんっていうのもただの像であって、別に原子とかが変わったわけじゃないんだよと、
うん、
いうのはまあ最もです。
そうだね、うん、
ですよね、
最もですな。
じゃあなんでそれが見えてるんですかと
ね、今ね、
うん、
いやスクリーンは光だと思ったけどね、
そうそうそう、
だけど頭の中に光がピカーンって光ってるかもしれない、そんなことないしね
でしょ、
むずいね。
じゃあどう見えてんのかと、夢だってさ、
うん、
寝てる時に夢見るじゃん、
見る、
僕ね、たまになんか吉野部が出てきたら消えることが夢であるんですけど、
ディスマン
吉野部だったのかな
、はい、
で寝てる時ってさ、 まあ、部屋も暗いし、
うんうん、
目もつぶってるし、
うん、
まあまあ何も見えないわけですよ。
見えない、ね、
現実のねこの世界は。
目からは何も見えないですね。
でも夢を見るし、なんかこう嫌なことを思い出してトラウマでうわってこう目が覚めたりとか、
あ、あるあるある。
結構あのバイクの事故を起こした人とかはもうその前のフラッシュバックがずっとあって、
ね、
うん、その事故る瞬間の映像が思い出されてみたいなのも、
ね、
あ、まあそういうなんだろうな症例には結構あったりとかするんですよ、うん、
はい、
じゃあそれどう見えてんのっていう話で、
うん、
あ、ちなみにこれ僕もいろいろ調べてですね、これ、
うん、
目が見えない人ってどういう夢見るんだろう、
あ、めっちゃ気になるね
っていうのを気になって、
確かに気になる、
でいろいろ調べてったら、まあ、まあもちろんそういう症例というか体験談みたいなのがあって、もともと見えてたんだけど、
うん、
途中病気とかで見えなくなっちゃったタイプの人の話なんですけど、
はい、
それはその目見えなくなりました、
はい、
夢を見るときは、
はい、
その目が見えてた時の記憶で見えるんですって実際。
そうなんだ。
でそれで夢から覚めたときに、あ、自分目見えないんだってことに気づいて絶望するっていうことはあるらしいです。
はいはいはいはい。
で、その目が見えなくなってから会った人とか、
うん、
例えば主治医とかね、
うん、
盲導犬を紹介してくれた人とか、
うん、
っていうのは目が見えてないから夢の中でもなんかぼやっとした輪郭しか現れない、
うん、あ、そうなんだ、
っていうような話とかね。
なんかそれ聞かされると一番気になるのはやっぱ先天的に見えてない人は、
う
ん、
どういう
見えてない見えるかまず分かる、
うん、
なんか何かが起きてても、え、見えたことがないから、
そうそうそう、
これ見えてるって言っていいんですかねっていうのが分かんなそうだね、うん、なんか
そうです。それが、
うん、
だんだんそれがね年数を追っていくと、
うん、
その後天的に目が見えなくなった人も、
うん、
だんだん夢も見えなくなってきて、
うん、
その触った感覚を夢で思い出す。
ほう、
だから夢は見るものじゃなくてなんか触る感覚になるんだって。
あ、まあでも夢ってさ、
うん、
たまにちょっと触覚もあるじゃないですか。
ある時
まあだからあれのみになってあれが強くな
って、あれが強くなるっていう、あのことがあるらしくてですね。
確かに夢って見るって言ってたけど別に見るだけじゃねえのか。
うん、なんなら夢の中で物事考えたりとか、
うん、
うわやだあの人来ちゃったとかね、うわ嫌いな人目の前にいるわやだな、ちょっと避けようかなとかって考えたりもしますし、
あるね、うん、
その見るだけじゃなくて何か考えたり、
うん、
匂いを嗅いだり、
そうだね、うん、
音が聞こえたりするわけですよね、
うんうんうん、するする。
え、それってこの現実の世界と同じ説明つけられますかっていうのが、まあ、僕が気になったことで、
うん、
目が見えているのは光があるからです、
うん、
反射して色とかがね、
うん、
見えてます。頭の中光ないしな、ペカらないしな、
うん、
音はね空気の粗密波だって言いますけど、
なんかあれ思い出した、小さい頃さ絵がうまい、
うん、
幼稚園とかの時に、
うんうん、
幼稚園とか小学校低学年の時に絵がうまい子いいなと思って、
はい、
まあ、自分でもちょっと絵をね、
うん、
うまくなりたいなと思ったことがあって、
はいはい、
で例えばわかんない何でもいいけどカブトムシを、うん、まあ、見ますよね、
うんうん、
で覚えるじゃないですか。で僕はその時、まあ、おそらく考え方としては、
うん、
見て覚えたものを思い出してそれを模写するみたいなことをすれば、
はいはいはいはい、
うまく描けるんじゃないか、
うんうん、
と思ったんですよ。ただ思い出して模写しようとすると、
うん、
見えてると思ってたんだけどそんな見えてないんですよ、
う
ん
う
ん、実は。
そうそうそうそうそう、
なんかそこに困惑したことがあったんですけど、小さい頃に、うん、俺もそこで哲学の道走ればよかった。
そう、それ今のタウマゼインだったよ、
ね、タウマゼインだったはずなんだよね、
う
ん、ちょっと小さすぎて
そうね、
分からなかったけど、
幼稚園とかだとねどうしてもね、
もどかしさがあったんだよね、
うん、
なんで絵を描こうとしなければ、なんか、あ、昨日のカブトムシがあんなかっこよくて大きかったなとか思い出せてる気がするんだけど、模写しようとするとなんか、
うん、
見えてないかのように感じてくる。
うんうん、思い出してカブトムシの絵を描こうとすると、
うん、
こんなんだったかなみたいなね。
なんか模写できるほどの解像度ではまずないし、
うん、
なんか見えてると思ってるけど俺が今見てるのは白い紙であって、
うん、
で、
うん
うん、みたいなもどかしさがあったことがあったんですけど、
は
い
は
い
は
い、
そう
タウマゼインしてたんだなあれと思って。
そうなんですよ、あれタウマゼインなんですよ。僕はこれをすごいタウマゼイン、
あ、
分かんないっていう驚きだったんですよ。
あ、
これ
そうだね、
自分夢見てるけど夢の見方が分かんない、
わかる。
っていうのがあって、ね、うん、絵とかも特にそうですよね。だって
白い、俺もさっきだから思い出し方がわからなくなっちゃうんだよね。うん、思い出そうとすると。はい。
あれ、あそこどうだったかなみたいなね。さっきまで明瞭に見えていたはずなのに。
そう。
見ようとするとわかんなくなっちゃう。
そう、みたいな。
うん。ということがね、うん、僕のタウマゼン、いいね、哲学の始まりなんですよ。
はい。
ね。
そうだったんだよ。なんかさ、ちょっとはさ、あれ聞いてたじゃん。うん、あのなんだっけ。あ、でもまあ、ゆる哲学ラジオ本編では話してないか。
うん。
あの、一番最初のさ、
そうね、二次選考かな、こういうの話したのね。
堀本さんとちょっと話してたけど、ここまでディテールは話してなかったよね。
そうだよね。
ざっくり。
ざっくり。
浪人の時に寝てて、
うんうん、
あるってなんだっけみたいな、思ったみたいなことは言ってたけど、そういう経緯があったんだ。
こういういきさつなんですよ。
そうなんだ。
あ、僕はこのヒロメネスの掃除のおばちゃんから哲学を始めたんです。
そう、俺結構バナナムゴール聞いてるけど、何も覚えてない。
そう、深夜ラジオって基本何にも覚えてない。
何も覚えてない。あ、なんか楽しかったってことしか覚えてない。うん、
って笑ってるけど、今俺何で笑ってたんだっけっていうのも覚えてないぐらい。
覚えてないね。いや、なんか、たまに日村がラジオなのに、ね、あの音声の先で何やら脱がされてるらしいとかしか覚えてない。
マスクのマイクからこう遠いところで、おい、やめろ
やめろやめろやめろって言ってるのしか聞こえない。覚えてない。それしか覚えてない。すごいね。面白いね。
そうだから、まあ多分これが、その、心に残った、このネタが心に残ったっていうのが、まあ一つなんか僕のなんかその、考えてたこと。
うん。
とか、なんか考えたいことに、まあ、ちょっと潜在的に一致したのかなっていう、ま
あ、多少あったんだろうね。うん、そこなんかそれはいいよね。偶然のなんかセレンディピティ意味じゃないけど、
うんうんうん、
なんかこれがさ、いや私はなんかこういう志があり、こうするために哲学を学びましたっつったらちょっとつまんねえじゃん。
う
ん、
そうそう、つまんない。
やっぱなんか深夜ラジオみたいな一見ね繋がらない、
うん、
かつね、まあ浪人の頃聞いてたのかな。なんか
そう、
もしかしたら無駄だとね、うん、2年棒に振ったと言われてたような時代に経験したことがたまたまつながって今、まあ、少なくとも今20代後半までの人生を形作ってるわけですから、
ね、そっから僕は大学で、まあ、それまでちょっと社会学やってたんですけど、うん、それに気づいてから、うん、いやでもこれ僕がこれ思ったってことは、うん、大体の哲学者やってるだろ
う、あ、分かります
って思って、
はいはい、
古代哲学から勉強し始めました。大学1年生の夏に、
いい大学生の時間使い方だ。
古代ギリシャの哲学者の勉強を始めて、うん、まあ、そっから僕はプロティノスっていう哲学者にね、出会って、まあいろいろ勉強はするんですけど。
プロティノスさんも聞いてみたいですかね。うん、
ね、まあいつかちょっと、
うん、
ちょっとね、プロティノスは資料がね、世界思想者から出てる、
うん、
新プラトン主義を学ぶ人のためにっていうやつ。
うん、
ぐらいしかね、その、いい入門書が多分今のところなくて、で、文庫にもなってないんで、プロティノス全集の、その、エンネアデスっていうタイトルなんですけど、はい、それしかないので、
あ、
結構ね、手に入れるのが難しいんですね。
高くてかさばる。
そう。まあ、という感じなんで、
はい、
ちょっとプロティノスも、まあ、触れればと思うんですけども、うん、まあ、そこから哲学に。ハマって、面白いなと思って、
うん、
古代哲学からいろいろこう勉強してって、
うん、
で、まあ、ヘーゲルに行って、ハイデガーに行って、ドゥルーズに行ってみたいな感じで、今もね、働きながら、まあ、哲学をして、
素晴らしい、
まあ、それをこうやってるんですけど、
はい、
でもこれってぶっちゃけ、僕が別にやんなくてもいいことなんですよ。だってもう、極論、もうすでに解決されてる問題であれば、
うん、
僕がこれ、うんうん頭悩ませる必要ないんですよね。
まあ、そうね。
うん。
人類的にはそうだね。
そう。
うん、
人類的には。
人類的には確かにそうかもしれない。
車輪の再発明みたいな感じで、いらないんですよ。
うん、
でも、哲学の文献をいろいろ紐解いていっても、うん、みんなその想像とか、
うん、
人間はこう記憶しますよね、うん、みたいな話とか、実体とはみたいな話をするんですけど、うん、このね、像について、
うん、
イメージ、についてやってるのは今のところなんかあまり見当たらないなっていう、
いいすごいね、
なんかねちょっと触れてはいるんだけど、
うん、
そこまでなんか奥に入ってかないなっていう感じとか、
いやむずいんじゃないやっぱ、
そうだからそれをねちょっとねいろいろこれからちょっと勉強しようかなというふうに、
へえ面白い、
思っております。
うん、
まあ、だからねちょっとね存在の生成みたいな感じでドゥルーズに興味があったりとか、
うん、
まあ、そのドゥルーズとかハイデガーとかにこだわるのもその ここもじゃあ創造の存在をっていうのをどう考えてたのっていう、
うん、
そういう興味があったんで、まあ、そこに行ってるんですけどね。
なるほどね。
そう、まあ、こういうことで僕は哲学の人生を歩み始めたということで、僕の哲学の恩師はこのファイアダンス失敗さん
ファイアダンス失敗さんなんだ。
ファイアダンス失敗さんに僕はあの一番最初に哲学のその論文が完成したら、
うん、
あの一番最初の扉のところにこれはラジオネームファイアーダンス失敗に捧ぐって書きたいです
面白いね、いいねちょっとあのユーモアもあって、うん、いいですね。
はい、
確かに1000年後とか誰だこいつってなって
必死こいつ誰なんだこのラジオネームファイアーダンス失敗とはみたいなで、ね、なるかもしれないですけど、うん、なんかそんな風にね書ければなというふうに思ってます、うん、
はい。
最後にね、
はい、
まあ、もう一個、まあ、打足ですけど、
うん、
火曜日 TBS ラジオの火曜日の、
はい、
深夜ラジオ、今のところ多分爆笑問題カーボーイという深夜ラジオなんですけど、
はい、
同じ時間ですね、1時から3時なんですけど、うん、ここでも、ね、今は多分ねコーナー名変わってますけど、
はい、
昔はね思っちゃったんだからしょうがないっていうあのコーナーがあって、うん、なんかリスナーが思いついちゃったくだらないギャグとか、
うん、
なんかこうだろうなみたいな、
はいはいはい、
いうやつをなんか完成度っていうか質はなんかそう
問わず
ただ思いついちゃったネタをその募集しますっていう。
いいですね、はい、
なんかこれがねなんか多分自由すぎてやることが
、うん、
なんか、ね、途中からね今週の思っちゃったっていう、ね、あのネタコーナーに変わって、
はい、
今週やった時事ネタとかで思っちゃったことを、
ね、
やってくださいっていう。
確かにね思いついただけだとだいぶ ね、 ね
そうそうそう
広すぎるね。
だいぶ広すぎるから、例えばね有名なあのネタ職人なんですけど、広田つのさんっていう方がなんか、
はい、
これもねあの思っちゃったボットっていうツイッターのボットからちょっと拾ってきてますけど、
うん、
あの小野陽子、ジョン・レノンの小野陽子って文具店でペンを買うときは試し書きにラブって書くと思うっていう思っちゃったですね
面白いね。
そうこのぐらいのクオリティの思っちゃったことが、
はい、
あの面白いんですけど、
雑談でハッハッハで終わるという
どっちゃってです
ね
っていうやつなんですけど、
はいはい、
僕もそのタウマゼにした、
はい、
その想像したことってえなんだろうっていうのって、
うん、
もうね思っちゃったんだからしょうがないって気持ちでやってるんですよ。
うん、
こっちは
あいいじゃないですか、
うん、あのもう思いついちゃったからもうやらなきゃいけないじゃんっていうね
はいはい、はい、
っていう気持ちで哲学をやってるので、
うん、
なんかそんなこうこれを明らかにしたいみたいな、
うん、
志が別にあるわけでもなく、
いいと思いますね、
しょうがないなっていう気持ちでね、うん、あのやっておりますんで、
はい、いやそれはいいと思います。僕もあの、うん、さっきさ車輪の再発明とか言ったけどさ、うん、そのなんか人類視点とかさ、
うん、
科学史視点とかから見たらさ意味ないって言われるかもしれないけどさ、
うん、
あまで僕らはあれだからね、別になんかアカデミーにずっぷり使ってさ、それをなりわいにしてるとかじゃないからさ。
そうそうそう。
いやでもさ、多分車輪の再発明って楽しいじゃん、やったら。
まあね、まあね。
僕個人としては絶対楽しいじゃん。
うわ、車輪だ
って、ね、そうそう、車輪できたって絶対楽しいじゃん。で、哲学もさ、同じことをさ、考えた人が先にいて、
うん、
その人が書いた本を読むのもいいけどさ、自分でそれ思いついたのだとしてもさ、
うん、
まあ、それはそれで楽しいじゃん。
うん。そう、
うんうん、
なんか楽しいんですよ。
俺は別にそれでいいと思うけどね。
でね、
うん、
ここからがちょっと言いたいことなんですけど、
うん、はいはい、
リスナーの皆さん、このゆる哲学ラジオのリスナーの皆さんの、
はい、
みんなの驚いちゃったタウマゼイン、
はい、タウマゼイン
をねちょっと募集したいと思います、
はい、うーん、
ちょっとあの専用のフォーム作りますんで、
うん、
そこでちょっと投稿していただければなと。
おお、いいね。
で、そこでちょっとね、いつかそのみんなの、あの、驚いちゃったこと。
おお、いいね、うん。
その、タウマゼインと、あの、はい、思っちゃったんだからしょうがないを混ぜてね。驚いちゃったこと。
はい、驚いちゃったこと。
あの、をね、タウマったこと。
タウマったこと。
タウマったことをね、ちょっと募集して、
はい。
ちょっと哲学のね、目をね、ちょっとめでたいなと。ことほぎたいなと思ってるんで。
ことほぎ？
うん。
ことほぎる？
うん。ことほぎたいなというふうに思って
る。ことほぎる。はい、わかりました
。ことほぎたいなと思ってるんで。
ことほぎたい。はい、わかりました。
ちょっとね、皆さんの、日常生活で、
うん、
なんか、え、これわかんないかもっていう驚きとか、
うん、
なんか、そういえばこうだよな、みたいな感じで思っちゃったことを、
いいね。うん。
あの、これもしかしたら哲学かも、みたいな。
うん。
まあ、なんかよくわかんないことをですね、思っちゃったら、ゆる哲学ラジオまで。
あ、いいですね。はい。
お寄せください。
お寄せください。
ということで、ゆる哲学ラジオ以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。